秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。今日見ていくのは羊の門。羊の門、イエス様は私は、門ですと言いました箇所を今日見ていきたいと思います。私は門ですっていうのはどういう意味でしょう。このイメージが大きなヒントです。今日はそれを一緒に見ていきたいと思います。皆さんは羊を見たことありますか？羊を見たことがある人。結構いるじゃん。びっくりした。みんなどこで見たの？動物園で。ああ、それはなし。でもあり。動物園で見た人。どこで見た？
動物園。
動物園ね。動物園ね。あそこの羽村、どこかの
違う。いる。
動物園。野生と言ったらおかしいね。野生には羊あんまりない。イギリスとかの、イギリス行ったことある人。ベッサンに行った。あ、行った。行った。羊を見た？見ました？見た？あ、見てない。なるほど。羊は不思議な動物ですね。覚えてますか？もう多分もう2年になってると思いますけれど、前私たちは、イエス様を詩篇を通して見る、シリーズありましたよね。詩篇を通りながらのイエス様の、イエス様のことを見ること。で、その中で詩篇の23篇を、見た時がありました。あの詩篇の23篇の、その23編が、を羊飼いの目から見た詩篇の23編というところを見ていきましたね。そしてその詩篇の23編がどれほど羊は羊飼いを必要としているかを見たシリーズでした。ものすごく面白かった。まあ、僕、本をちょっと使って見たシリーズですけれど、羊は本当に羊飼いが必要だなっていうのをすごく分かった、23編でした。それを考える中でちょっとだけ復習すると、羊は例えば、食べ物とか水は自分では見つけることはできないので、羊飼いに食べるところに導かれなければいけない。水を飲むところで導かれなければ、自分では探し出すことはできないような動物です。身を守るための武器って言ったらいいかな。身を守るためのディフェンスというのは羊はないんです。ので、羊飼いに守られなければならないんです。例えば、どこかの野生、どこかのなんか、囲いの中で、狼とかが入ってきたら、羊飼いは、よく、恐怖で動けなくなっちゃうんです。もう怖くて。ので、逃げるよりも、みんなじーっと座りながら、じーっと群れの中で立ちながら、殺されっぱなしになってしまうような状況。逃げない。あんまり逃げないような。時もあるのです。もうパニックになるとき逃げるよりもじっとしちゃう動物なんです。ので羊に守られなければならないんです。たまに羊が寝るときありますよね。寝るときに寝すぎちゃって横に寝るよりもひっくり返って逆さまになるときもあるんです。で、逆さまになってしまうと自分の力で立てなくなっちゃうんです。ずっと逆さま、足4本がこうやって出てるだけで立て直れないんです。で、そういう時には、お腹の、ガスと言えばいいのかな？が溜まってきて、それがずっと続いてしまうと、ひっくり返った羊は、その場で死んでしまうこともあるんです。ので、羊飼いは、ひっくり返った羊を 元に戻さない、元に戻すために常に群れを見張ってなければならないんです。羊は、よく聖書の時代では、秋とか冬は、村や町の近くに、山の下の方で、草を食べさせるんですけれど、夏になると草が枯れるので、山の上に、夏は山の上で過ごすことがよくあるのですね。ので、山の上に行くためには、よくいろんな難しい道、谷のど真ん中を通る、死の影の、詩篇の23篇、たとえ私は死の谷の影の中を歩く中で、私は、あなたの杖と、あなたの、棒が私を支えてくださる、というのがありますよね。今出てこない。牧師が詩篇の23篇を忘れている。大変だ。でもその風景は、まさに羊飼いが山の上の草、夏の草を食べさせるための、その危険な道を通させるために、その杖で守ってくれる。野生の動物から棒で守ってくれることを示しているのです。羊飼いが、ちゃんと山の上の草原の山の上の草を食べさせる前には、その草に羊にとって毒な草がないかを確認して用意して、そして食べ物を、羊の食べ物を用意してくれるのですね。羊は、羊飼いがいなければ存在できない動物なんです。羊飼いが羊の命なんです。まさに、人生、羊の生活の一番大きく影響するものは、どのような羊飼いに飼われているのかです。病気も自分では治せない。怪我をすると、もうどうしようもない。敵には身を守ることもできない。食べ物を探すのもできない。迷子になったら戻ってくることはできない。本当に存在していること自体が不思議な動物なんです。羊飼いに命がかかっている動物です。私たち人間の霊的状態にすごく似ていますよね。聖書はよく羊を人と比べる時がありますよね。羊として似ているところの私たちの霊的な状態を示していると思います。私たちは常に私たちの羊飼いの必要を信頼していますね。羊飼いと羊の関係は、この動物関係だけではなく、私たちと私たちの天の、イエス様である良い羊飼いの関係にも大きく影響しているのですね。ので、ヨハネの10章では、イエス様は羊飼いと羊の関係を通して、イエス様はどのようなお方であるかを私たちに示してくださいますので、今日はそこにフォーカスをしていきたいと思います。なぜこの時点でイエス様は羊飼いの話をするのでしょうか？ヨハネの10章はイエス様の羊飼いのイラストレーション、お話であれば、前の9章に何が起こったのかを覚えていますか？イエス様は盲目の男性、生まれつきの盲目の男性を、目が見えるようにしてくださいましたね。そして目が見えるようになったこの男性は、今度は、パリサイ人の前に出るようになりましたね。パリサイ人はイエス様をメシアとして受け入れたくなかったので、この男性の証を受け入れませんでした。奇跡も受け入れませんでしたね。最終的にこの男性自体本人を、男性自身を受け入れないことを決めましたね。街道から追い出したと言われました。街道から追い出された男性は、もうイスラエルの群れから追い出されたような感じでした。そしてその時点でイエス様は再び彼のところに行って、彼にご自分の姿を示しました。私はメシアです。メシア、神の子です。そして彼は信仰をイエス様に置きました。羊飼いが羊を もう一匹の羊を群れに入れてくれたストーリーなんです。この風景を考えて、イエス様はヨハネの十章の一節から十節を、話しているところをみんなで見ていきたいと思います。このストーリーの一つのフォーカスは、羊飼いであるはずのイスラエルの指導者、パリサイ人とか、この場合はパリサイ人ですけれど、羊飼いの役を果たしているよりも、強盗や盗み人の役を果たしている。そしてそれを比べて、良い羊飼いであるイエス様は、どのように羊のケアをしているのかを比較するような、箇所でもあります。一緒に読んでみましょうか。ヨハネの10章。まず最初に1節から5節を一緒に読んでいきましょう。1節。誠に誠にあなた方に言います。羊たちの囲いに、門から入らず、他のところを乗り越えてくる者は、盗人であり、強盗です。2節。しかし、門から入るのは、羊たちの牧者です。門番は牧者のために門を開き、羊たちはその声を聞き分けます。牧者は自分の羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出します。しかし、他の人には、4節誰か入れ間違えた。4節、ナイス、ありがとう。羊たちを皆外に出すと、牧者はその先頭に立っていき、羊たちはついていきます。彼の声を知っているからです。そして5節。しかし他の人には決してついていかず逃げていきます。他の人たちの声は知らないからです。羊の囲いの中のストーリーですね。羊の囲い。イスラエルの時期には、イエス様の時期には、イスラエル、羊の囲いはどういう感じだったんでしょうか。羊飼いたちが、村に入るときに、よくその村のすぐ近くに大きな羊の囲い場所があったんですね。囲いという囲いの場所が。いろんな羊飼いが村に入ってきても、その羊みんな同じ囲いに入れて、村の中に入っていくんです。そしてその、門番の人にお金をあげて、今晩見てくださいと言って、用事を済ましてから、そして門番のところに行って、今日はお疲れ様でした。では羊を呼んでいきます。はい、わかりました。どうぞ入ってください。そんな感じで、羊を同じ大きな囲いに入れることがよくあったのです。門番が誰が入っていいか、誰が入ってはならないのかをちゃんと見張っているのですね。そして、また、食べ物を食べさせるために、草原に行く村、外に出るときには、門番さんが入れて、羊飼いは自分の羊を呼んで出るんです。面白いです。羊にはいろんな弱いところがあるんですけれど、強いところがもう一つあるんです。自分の羊飼いの声を聞き分けることができるのです。いろんな羊の群れが入っていても、羊飼いが声を呼ぶと、その羊飼いの羊たちが後をついてくるんです。そして、後に食いてくるところで、彼の後についていくんですね。他の人が全く同じような声を出して、出そうとしても、バレないんです。羊飼いは自分の、羊は自分の羊飼いの声を知っているのです。そして、イエス、羊飼いたちは、その、村のそばの囲いから羊を出していくことがよくあるんですね。そういう感じでよく、羊たちは、村に入るときに囲いに入れるような感じでした。イエス様はこれを言っているのは、どういう理由で言っているのかというと、自分とパリサイ人たちを比べているのです。パリサイ人たちは羊飼いではなく、強盗や盗み人であるの。というふうに言いました。それはなぜかというと、羊たち、人々を、信頼を持って、導いているのではなく、恐怖を用いて導いていたのですね。 パリサイ人を信頼するよりもパリサイ人を怖がってる方が多かったんですよね。覚えていますか？盲目の男性の両親。彼らはパリサイ人の前に立つのは嫌でしたね。なぜかというと追い出される可能性があるから。恐怖の関係でした。信頼の関係ではありませんでした。ので恐怖を持ってパリサイ人の後についているの無理やり後に ついていかれるような感じでした。パリサイ人指導者たちは彼らを悪用していました。自分の富のために、自分の力のために、自分の影響のために羊たちを自分のためにしか使っていないような関係でした。そしてそれを防ごうとする者がいれば、彼らを追い出してしまうような関係でした。この男性も まさにその通りでしたね。彼らの影響、彼らの力、彼らのパワーを、に邪魔をしようとして時点で、彼を街道から追い出すようなことをしました。この人たちは彼の本当の羊飼いではありませんでした。しかし、イエス様が来ました。イエス様が彼のところに来て、迷子の羊の状況の中でイエス様は彼を探し出して、彼のところに行って、彼を自分の群れに入れてくださいました。素晴らしいことです。そして彼はイエス様、新しい羊飼い、イエス様の後についていくようになったのです。羊飼いと羊の関係、これはすごいものです。ちょっと見てみましょうか。どういう関係なのか。3節を見るとこう書いてあります。門番は牧者のために門を開き、羊たちはその声を聞き分けます。牧者は自分の羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出します。羊飼いが囲いに入ると、じゃあみんな行こうというよりも、羊一匹ずつ名前をつけて呼んでるんです。すごくない？よく羊飼いは当時自分の羊のあと特徴とか性格を見てその人その羊の特徴に当てはめた名前とか性格に当てはめた名前とかをよく使って名付けたことがありましたね。どんな感じの名前だったんでしょうね。なんかよくいろんなところを探して回る、いろいろ調べたい羊は、コナン君こっち来てとかね、名探偵のコナン君、当時聖書すごく人気な時で番組でしたね。コナン君よく聞きなさいとかね、他には何のがいろいろあるか、ウォーリー君よく探す、隠れるのが好きなことは、ウォーリー君早く来なさいとか、ランボー君は乱暴な羊とかね、なんかいろいろあるかもしれませんね。いろんなくだらない名前も、もう羊飼いだからどうしようもないでしょ。くだらない面白い名前を作るしかないかもしれないですね。のでいろんな自分の羊の性格とか特徴を使って、羊に名前をつけるのです。それぞれの羊の好きなところとか、迷うのが、いろんな冒険するのが好きとか、群れの中にいるようなその特徴とか、あるいは遊ぶのが好きとか、喧嘩するのが好きとか、頑固な羊があれば、言うことをちゃんと聞いてくれる羊もいろいろあったよね。のでそれに対しての名前をつけてくれる。イエス様も私たちの羊飼いとして、私たちのこともよく知っています。私たちも自分の強いところとか、自分の弱いところとか、よく知っています。何が嬉しいのか、何がイライラさせるのか、どんなところで迷いやすいのか、何を追い求めるのが好きなのか、どんな他の羊と一緒にいるのが好きなのか、どんな他の羊といるとイライラになるのか、どんな羊をイライラさせるのかも全部知っている羊飼いなのです。イエス様は私たちを自分自身を知っているより私たちを知っているお方なのです。そして、考えたことある？イエス様は僕にどんな名前をつけるんだろうって思った思いは みんなはどんな名前が出るのか、自分の思いの中でなんか想像しますよね。ああ、こういう名前、ああ、こういう名前かなって。ところ、時にはその名前が否定的な名前になっちゃいます。ああ、これ僕の弱い点、イエス様知ってるから、多分こうやって呼んでるんじゃないかなって思うかもしれませんけれど。でも面白いのは、そういう名前つけられても愛を持ってつけてくださるのですね。素晴らしいですね。名を持って、名を、それぞれ名を呼んで連れ出してくれる。イエス様はあなたの名前を知っている。すごいですね。もう一つの面白い関係は、羊飼いと羊の関係は、羊飼いは羊を知っているだけではなく、羊も羊飼いをよく知っているのです。四節を見ると、羊たちを皆外に出すと、牧者はその先頭に立っていき、羊たちはついていきます。彼の声を知っているからです。彼の声を知っているからです。彼の声を知っている理由は、羊飼いを知っているからです。知らない人の声の後にはついていかない。どんなに優しく、どんなに、誘おうとしていても、ついてこないんです。じっと、なんか、疑いの目で見るか、逃げるか。そんな感じです。知らない人の後には、ついていかないんです。でも、羊飼いはよく知っているので、羊の声の後についていくのです。彼をよく知っているから。今現代はよく犬とかを使って前に羊を追い出し、押しながら導くことがあるんですけれど、前はよく羊飼いたちは後ろからではなく前から羊の群れを導くんですね。ちょっとビデオありますのでちょっと見ていきたいと思います。こういう感じです。羊飼いが前にいる。そして羊たちは後についていく。そんな感じです。ここに羊飼いがいますね。羊飼いの後ろに羊たちがついてくる。こういう感じです。羊飼いが導いている。羊が後についていく。そんな感じです。かわいいですね。どんなところにいても。え、ま、あ、僕が前 ?Oh, no. こんな大きな群れでも、みんなついてくるんですね。すごくない?そんな感じです。はい、これぐらいですね。面白いですよね。羊飼いの後をついていく。もう一回繰り返しましょうか。これが14回ぐらい もう一回見ましょうか。羊たちは、あとはもう次のスライドに行っちゃってもいいかもしれない。もう誰も集中しなくなっちゃう。羊は自分で食べ物を見つけることはできない。水を見つけることができない。でも羊飼いは知っている。導いてくれる。ので羊飼いを信頼しているから羊飼いの後についていくんです。関係が親しいから、羊飼いをよく知っているから、羊飼いの後についていくのです。羊飼いが自分のことをちゃんと気にかけているから、後についていくのです。彼を知っているから、彼を信頼する。知っているから、信頼する。私たちとイエス様の関係も似てませんか?イエス様に、イエス様にの後についていくことによって、イエス様をよりよく親し、イエス様とよりよく親しくなります。イエス様を知れば知るほど、イエス様の後についていく大切さ、信頼関係が強まるのではないでしょうか。羊のフォーカスは、羊飼いです。 羊のフォーカスが自分になってる。あ、よく、あとついていってるな。よ、頑張ってるぞ。ちゃんと前に、ちゃんと歩いてるぞ。って、自分にフォーカスしてしまうと、迷子になりやすいです。羊飼いの後ついてないから、自分のことにフォーカスしてるから。でも、羊飼いにフォーカスをすると、羊飼いの後についていく、集中が羊飼いにあると、羊飼いの後についていきやすいですね。あ、今の、ああいう、あと、イエス様の後についていくこと、今、かっこいいところやってるな、みたいな感じでね。そういうふうになっちゃうと迷子しやすいですね。面白そうなものがここら辺にあるね。そういう時に迷子になりやすいです。集中を羊飼いに置くと、後についていくことができるのです。私たちのフォーカスもそうです。イエス様の後についていく中で、イエス様と共に歩む中で、フォーカスはイエス様に置いてなければならないです。自分にフォーカスしてまう、してしまうと迷いやすくなります。他のものにフォーカスしてしまうと迷いやすくなります。イエス様が、おいおいおい、また迷子になってるのか。また群れに連れていくこともよくあると思います。ので、羊飼いは、イエス様を信頼する。信頼する理由は、イエス様は信頼できる羊飼いである。羊飼いはフォーカスをイエス様に置き、羊飼いに置きながら歩んでいるのですね。この羊飼いの村のそばの囲いを話していることには、どういう理由で話しているのかというと、良い羊飼いであるイエス様と、羊飼いであるべきですけれど、最終的には盗人強盗であるパリサイ人を比較している話をしていました。彼らはそれを見通すことができるはずでしたけれど、なかなか理解できなかったのですね。続けて6節を見ると、イエスはこの、比喩を彼らに話されたが、彼らはイエスが話されたことが何のことなのか分からなかった。分からない。イエス様の話、なんでこの羊飼いの話をしているのか。ので、イエス様は別の囲いを今度使って、同じ面白い大切な話をしてくれるのです。今度の囲いの場面はちょっと違う場面なんです。一回聖句を全部7節から10節を読んで、その後に見ていきましょうか。7節。そこで再びイエスは言われた。誠に誠にあなた方に言います。私は羊たちの門です。私は羊たちの門です。私の前に来た者たちは皆盗人であり強盗です。羊たちは彼らの言うことを聞きませんでした。9節。私は門です。誰も私を通って入るなら救われます。また出たり入ったりして牧草を見つけます。十節。盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするためにのに他なりません。私が来たのは羊たちが命を得るため。それも豊かに得る。ためです。これすごいです。村の囲いから、今度、山に登って、山に登る中で、山の中で、食べ物を探し回りますよね。その山の中の小さな囲いを何個か山の上で美味しい草がいっぱいあるところの中心に何個かの小さな囲いを羊飼いは用意するのです。それを毎年使いながら、羊を夏の間一つの囲いの中でぐるーって回って、ぐるーって回って、ぐるーって回って、その周りの草を全部食べたら、次の小さな囲いにいて、その周りの草を食べながら、夜は戻って、晩を囲いの中に過ごす。そして昼は、ゆっくり周りを食べながら、行って帰ってきて夜を過ごす。そんな感じで、夏の日にちを過ごしてるんです。昼間は食べる。夜は囲いの中で寝る。で、その囲いの形は、石とか小さな石とか、に囲まれていて、入れる方法は一つだけなんです。狭い門なんです。で、それは開きっぱなしになっているのです。羊たちが入ると、羊飼いがその門の間に、その開いているところの間に座っているのです。今日のメッセージのタイトルを見ると、タイトルがありますかね？タイトルのシーン。そう、これ、こんな感じです。 羊の囲いの入り口に座って、そこで寝るんです。見張るのです。まさに、羊の門になるんです。イエス様が話しているのは、これではないでしょうか。私は羊の門です。入るのであれば、この門に、この囲いに入るのではなければ、私を通しなければ、この囲いに入ることはできない。羊も、その羊飼いの上を通らないと逃げることもできない。ちゃんと見張っている。入ってはいけないものは入らないようにして、出てはならないものを出ないようにする、イエス様のことを話しているのではないでしょうか。すごいですよね。イエス様はこの場面を使って、自分と、その当時の指導者の比較をしているのです。そしてその指導者の比較というのは、私の前に来た者は、盗人強盗ですと言っているのですね。私の門に神様に行くのには私の後について行かなければなりませんよという人でした。これをしなきゃいけない。あれをしなきゃいけない。こういうことをしないと神様に受け入れられないですよということを教えていた人です。私の教えに従わないとあなたは救い、幸せを見出すことはできないとそれぞれの指導者が言っていた状況でした。彼らは羊の群れ、羊、イスラエルの群れを考えようとはしませんでした。彼らが導いていた囲いは命の囲いではなく死の囲いでした。救いの囲いではありませんでした。救いというより牢屋の囲いでした。彼らはそこに入るともう本当に奴隷生活のような感じでした。そして羊たちはだんだんとそれに気がついていくようになっているので、その指導者たちの後にはもうついていきたくないような状況でした。この男性もその中の一人ではないでしょうか。君たちの後にはついていかなくてもいい。イエス様は違うんです。9節を見ると、私は門です。誰も私を通って入るなら、救われます。また出たり入ったりして牧草を見つけます。イエス様は門であれば、まず最初にその門を、その囲いに入るためには、イエス様に導かれなければ、イエス様を通してなければ、その囲いに入ることはできません。ヨハネの14章の6節は、面白い、これ、よく当てはまる箇所ですね。イエスは彼に言われた、私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできません。イエス様が救いの門なのです。イエス様を通してでなければ、神様の囲いに入ることはできないのです。それと一緒に、イエス様は、私は良い羊飼いです。私を通して、天のお父様の囲いに入れば、私は良い羊飼いであることに気がつくようになるのです。その夜、考えてください。朝になると、門に出たり入ったりするで書いてありますよね。朝出て、美味しい牧草をいっぱい食べて満腹になって、ゆっくりその外をまた、出て、その夜になるとその囲いの中に入る。羊たちと羊飼いだけです。羊は囲いの中で羊飼いと留まっている。時間を過ごしている。関係が親しくなりっぱなしです。そしてその次の朝、また羊飼いが、じゃあ行きましょう!みんな行こう!外を出回る。そしてまた回っていく。そして夜になると、みんな羊たちは中入って、羊飼いが門になって、危険な動物、羊の肉が美味しいと思っている危険な動物、野生の動物が入らないように守る。そして羊たちはその囲いの中で羊飼いと一緒に過ごす。それが続いているのです。羊は羊飼いと一緒にいればいるほど羊飼いのことをよく知るようになり、羊が羊飼いに留まって、 羊飼いは羊ととどまっているのです。それってすごく私たちのイエス様の後についていく大切なことを示しているのではないでしょうか。私たちはイエス様にとどまる大切さ、時間を過ごす大切さ、イエス様にフォーカスしながらイエス様の後についていく。外回っている時は羊飼いの後についていって、中には入る時にはイエス様と共にとどまる時間を置く。これが私たちの羊飼いとの歩みではないでしょうか。イエス様は私たちを守ってくれるのです。私たちの必要を支えてくださる良い牧者です。私たちを救ってくださる、そして守って助けてくださるお方です。必要を満たしてくださるお方です。導いてくださるお方です。まさに十節のように、盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他ありません。私が来たのは羊たちが命を得るため。命を得るため。そしてその命はどんな命ですか？続けて読むと、豊かに得るためです。命を豊かに得る。そのような羊飼いです。私たちはどのようにその羊飼いに応答するのですか？ついていくことです。人生のこの羊としての歩みは、美味しい草がいっぱいある道もあれば、たまには、死の影の谷の道もありますよね。いろんな道に導かれますけれど、何があっても目を羊飼いに置くことです。何があっても羊飼いの後についていくことです。そして、囲いの中では、イエス様との時間を大切にする。イエス様に留まることです。イエス様に目を留めることです。御言葉にフォーカスしながら祈りの中でイエス様との時間を過ごすことで一日を迎えることではないでしょうか。そういうところで私たちは私たちの羊飼いの声をよりよく聞くようになるのではないでしょうか。イエス様の導きによりよくついていくことができるのではないでしょうか。このような羊飼いは私たちの羊飼いなんです。イエス様です。イエス様の後について行きましょう。イエス様に留まりましょう。そしてフォーカスはイエス様にあって一緒に歩いていきましょう。お願いします。最後の祈る前にちょっと祈りの時間を持ちましょう。祈る中で聖霊様が自分の心に何かかかりかけていることがあれば、それに応答しましょう。もしかしたらイエス様にとどまる時間が足りないかもしれない。聖霊様がもっともっととどまることは大切ですよって言われることがあれば、それに悔い改めて新たにイエス様にとどまることにフォーカスしましょう。この歩みの中でもしかしたらイエス様にフォーカスしているよりも自分のことにフォーカスしている。何か他のものにフォーカスしながら目が常に他のことにフォーカスしてイエス様の後についていかないような迷いやすい羊になっているかもしれないです。それを悔い改めてイエス様の後についていくようにしましょう。もしかしたらイエス様はあなたを導こうとしながら頑固でなかなかイエス様の後に行きたくないかもしれません。それを繰り改めて、減り下って、一歩一歩前を進んで、イエス様の後についていきましょう。イエス様、あなた様の恵みに感謝します。私たちを日々、導いてくださること。日々、私たちの必要を備えてくださること。日々、あなた様が私たちを守ってくださること。私たちと留まってくださること。本当にありがとうございます。私たちは本当に私たちの羊飼いは良い羊飼いとしてであることを確信を持って言えます。ありがとうございます。こんな羊飼いでいてくれて本当にありがとうございます。どうか私たちの この日々の生活の中でよりよくあなた様の後についていくことができるように助けてください。イエス様の皆によって感謝して祈ります。アーメン。